足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか足立さん、東京の方のフリーペーパーで取材を受けたそうで。
あ、もう噂聞きました？
聞きましたよ本人から
言いまくってますからね。
いいけど、なんか東京ヘッドラインっていう、まあフリーペーパーみたいですね。
うん、そうなんです。フリーペーパーで、まあ、関東の方しかね、ちょっと配布されてないやつなんですけど、で、そこから、リモート取材で、ちょっと本出した、うん、まあ、NFT の本で、ちょっとその取材させてくださいっていうのが来て。
なるほど。
で、ですね、まあ、その、紙面が、まあ、はい、一部送られてきたんですけど、それ見たら、うん、タイトルよりも私の名前の方がでかく出ててですね。何やこりゃって、ちょっとね、なんじゃこれって思って、何この名前がドーンって出てるのはとか思って、ちょっとびっくりしたんですけど。
うん、あれですね、そろそろウィキペディアに載るんじゃないですか。
ウィキペディア載るんかな、載ったらおもろいけどね。
どこまで。自分で、書いたらどうですか？
いや、自作自演はね、はい、いや、これ、ウィキペディアって結構難しくて、あれ、基準がね、何やっけな、本人がね、喋ったりとかしたやつって、うん、記事、あそこにね、乗っからないんですよ。
はい、ほうほうほうほうほう。
で、結局ね、第三者的に見て、その人が喋ったとか、はい、言ったとかっていう資料がないと、あそこ乗っからないっていうのが基本なんですよね。
で、
うん。だからまあ、今回みたいに、その東京ヘッドラインの、フリーペーパーにこう記事になってるとか、うん。後から、それが本当かどうかを、他の人が追いかけれるようになってないと、あそこにはね、書かれないんですよ。
出展とかみたいな。
うん、そうそうそうそう。うん。このサイト見ればこれ出てるとか、ここの本見ればこういうふうに書いてあるとかっていうのがないと、基本的にはね、なんか情報不足ですみたいなのが出てくるんですよ、あそこに。うん、自分で勝手に書いてもね、うん、まだ正しさが証明されてませんみたいな、なんか注意書きが出るようになってるんですよ、あれ。
はあ、ははあ、へえ。うん、なかなか難しいもんですね、
まあ。なかなかね、まあでもそうしないと好き勝手に書けるじゃないですか。
そりゃそうだ、そうですわね。
嘘くそ書いてるか分からへんもん。
確かに。
うん。で、山崎健介って大富豪の息子みたいな書いてあったりしたら、分かれへんじゃないですか。大阪一帯の地主とか言って書いてても。うん。
なるほど。
安倍のハルカスも建てたとかって書いてあっても。
あんな誰が書いてくれるんですかね、せやけどね。
いや、あれ、だから、いろいろ、そういうのは好きな人たちがやっぱり書いてたりするのが多いのと、あとは、それをね、最近、請け負う業者みたいなのがいるらしいんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、どっかの、だからね、社長とかが、ちょっと自分も載せたいなって思った時に、自分で書くと、あれやから、で、そこら辺のルールをちゃんと分かった人が、
なるほど。
こうね、そういう文章とかあちこちこう探して引用して、で、うん、この本に載ってるとか、この新聞のいついつに記事が載ってるとかいうのを引っ張り出してきて、で、ちゃんと文章を作るっていう、そういうのは受け負う人も、受け負う業者もあるらしいんですよ。
足立さんのあれを僕が受け負いましょうか。
いや、いらん
高いから。足立さんのノウハウで、
高すぎるし、勝手に何書くか分からへんし、もう。
こういう無駄話を正月早々してたらダメなんだ。
ああ、そうかそうか。
ニュース行きね。ニュース、はい、メインのニュース行きますね。
はい、はい
今週のニュースは8件です。 アップルはアメリカ時間の1月3日に株式時価総額が一時3兆ドル、約345兆円の大台を超えました。昨年の8月にアメリカの企業として初めて2兆ドル、約212兆円を超えたばかりでした。この時価総額はトヨタ自動車約34兆円の約10倍、日本の国家予算の3倍です。
はい、もうなんかとんでもないことになってきてますよね。アップルの時価総額、日本の国家予算の3倍ってもうなんかもうどう考えればいいのっていうね。もうなんか、凄まじいことになってきてるんですけど、まあそれだけね、こういう、IT 企業のその躍進というか、そのタイミングとかをしっかりこう、見極めて、事業をね、展開してきてるところはもうなんか、ある意味、流行というか、流行りというか、文化とか、その、産業とかを作り出してるみたいなところがあるので、もうなかなかね、他のとこが乗り越えようとかとしても、そう簡単にできるようなものじゃないし、もうね、この勢いは多分止まらない可能性はありますね。まあ、とはいえ、その、後にね、いっぱい構えてる企業がまたありますし、一方でまた国際情勢その他で、その締め付けがね、その特にヨーロッパの方とかで、個人情報保護の話とか、プライバシーの問題とか、そういうなので、こういろいろ締め付けもあったり、するので、まあその辺をね、この巨大な企業になったところは、どうやって乗り切っていくのか、多分それによって、これからの、5年先とか10年先にこういう企業が生き残るかどうか、かかってくるのかなと思います。
ワルコムは CES2022 の基調講演で AR 分野でのマイクロソフトとの提携を発表しました。両社はメタバースを信じており、クワルコムは電力効率が高く軽量な AR メガネ向けの AR チップの開発などでマイクロソフトと協力していくそうです。
はい、このクワルコムは、まあ、いろんな形でデバイスチップとかいろんなものをこう開発してる会社なんですけれども、そこがこうもうマイクロソフトと組んで、メタバースで使うそのね仮想空間とかで利用するゴーグルみたいなやつですね、メガネとかAR とかで使うようなその昔 Google が作ってた Google グラスみたいなああいうものを開発していくということで、まあね、この CS2022 は、まあ本当ね、今日もいろんなニュースありますけど、それに関連したメタバースとか、AR 拡張現実とかに関連したものがすごいいろいろ出てきてて、本当その、こういうの出て、だいたい1年とか2年ぐらいしていろんなものが広がってくるので、これからそろそろこうね、一般の人たちができ、使えるものになってくるのかどうか、多分そのあたりにぜひね、こうなって、で、特に価格の部分でね、手に入りやすいような値段で、出してくれるといいかなと思ってます。
東京大学の研究チームは、物理的なファンによる風がないにもかかわらず、風の感覚を耳で得られるヘッドホン型ウェアラブルデバイスを開発しました。ユーザーの耳には VR で見えるシーンに応じた風の音、振動、温度が同時に与えられ、あたかも耳に風が当たっているかのような錯覚が起きるそうです。
まあこれね、同じような VR の話ではあるんですけど、デバイスで、これ面白いこと考えるなと思ったんですけど、VR のその仮想空間の中に出てくるアバターとかがね、耳元にふってこう息をかけるときに、その息をかけられた感覚がですね、わかるっていう、それを再現するって、なんのこっちゃってか思うんですけど、音とか、その、耳元にある、その、デバイスですね、その、温度を変化させて、そこでこう、スッてこうね、温度が下がったような感じとか、で、あと振動で、その、なんか吹きかけられたような感じになるっていうね、もうなんかもう、その、錯覚、いろんなものの錯覚を、合わせ技で使って、その、 風がこう耳元で風が吹いたような感覚を再現するっていうことなんですけど、まあね、いろんなこと、ほんとね、こう今考えてる人たちがいっぱいいて、これから VR とかいろんなその仮想空間とか仮想現実の AR ですねとかとの組み合わせが出てくると、だんだんこうね、何がリアルなのって、何が違ってて何が本当なのかっていうのがごちゃごちゃになりそうな気もするんですけど、とにかくちょっとね、面白いことがいろいろこれから起きてきそうかなと、そんな気がしています。
パナソニック子会社のシフトールはメタバース向けデバイス3種をパナソニックと共同開発しました。 VR ヘッドセット、音漏れ防止機能付きマイク、冷音デバイスの3種で、音漏れ防止マイクはマスクの形状になっており、冷音デバイスは背中につけて暑さや寒さを体験できるようになります。
これはね、パナソニックの子会社のシフトールが発表したものなんですけれども、まあね、音漏れ防止のマイクっていう、マスクみたいになってて、外に音がこう聞こえないようにして、中にマイクが入ってるっていう形なんですね。で、こういうなのを作ってるのは、その利用スタンスとして、なんかこれから、その仮想空間の中のバーチャルオフィスですね、そこでこう打ち合わせしたりとかすると。で、その時に、例えば喫茶店とかそういうところで打ち合わせをするときに、周りの人に音が喋ってることがね、こう聞こえないようにするっていう、なんかゴーグルかけてマスクして、ね、なんかもごもご言ってる人って、なんか外から見ると何してんのこの人っていう状態にはなるんですけど、だんだんなんかそんな人がね、喫茶店とかファミレスとか、普通にそういう人が乗ってる、あるいは電車の中でそういう人が乗ってるみたいな、なんかね、不思議な状況になってくる感じはあるんですけど、ただ今回ね、これ面白いなと思ったんですけど、そのゴーグルのヘッドセットの方は、予定価格10万未満っていうことなんで、まあまあいよいよお値段ですけども、この音漏れ防止のマイクとか、あと背中にね貼り付けて、この暑さ寒さを感じるようにするっていう、そこのデバイスが暖かくなったり冷えたりして、そのゾクッとするのとか、ちょっと暖かくなる感じをこうね味わうっていう、そこら辺はそれぞれ2万円ぐらいで販売するっていうことなんで、そうなると結構これ広がるんじゃないかなっていう感じはしてますね。まあ、ただそのヘッドセットの方のデバイスがまだまだやっぱり、安く作るのが難しいところはあるんですけれども、まあ、これも量産すればあっという間に値段は下がってくるでしょうし、もうちょっとね、いろいろ広がってくれば、まあ、街中に、不思議な格好をした人たちがいっぱい溢れてくるのかなと思います。
ディスプレイ関連分析の調査会社 DSCC は、2022年の市場予測、2022年 FPD 産業10予測ホワイトペーパーを無料公開しました。このレポートによると、Apple は VR にも AR にも使える3つのディスプレイを搭載したヘッドセットを出してくると予測しています。
これについては後半にしたいと思います。
立命館大学と科学技術振興機構の先駆け研究チームは、ヘルメットに圧力センサーを搭載し、被っている人の頭の形から誰が被っているのかを判定するシステムを開発しました。圧力センサーの情報で登録したユーザーであるかどうかを機械学習で判断しています。
これはヘルメットをね、被って、その被った人が、まあ言ったら、誰なのかっていうのが分かるようになってて、そのヘルメットのところの液晶ディスプレイにこう名前がね、登録してる人だったら名前が出るというような仕組みになってるそうです。これがね、なぜ必要なのかっていうと、もう例えば、その、全身こう覆わないといけない、防護服みたいなんで覆わないといけないような、 施設ですね。例えば、その生物関係の医療関係のね、すごいセキュリ、あの、中で遺伝操作の実験とかやってるような場所だとか、あるいは、あの、原子力関係のね、施設とかですごい放射能の強いところとかだったら全身こう覆わないといけない。で、その時に中に入ってる人が本当に本人かどうかっていうのとかね、それってなかなかこう判断しにくかった。要は、もし間違って別の人のヘルメット被ってしまったりとか、あるいは、そのなんか悪いことを企んでる人間がなりすましで入るとかっていうのは、比較的その最初のゲートのとこを通り抜ければ、あとは、その、他の人のね、名札のついたヘルメットとかを被ってれば、偽装できるっていうね、そのなりすましができてしまうっていう問題があったんですね。そのあたりをヘルメットの中に、センサーをつけて、圧力センサーをつけて、頭の形からこれが誰かっていうのをちゃんと分かって、名札に名前が出るようにするということで、確実に誰なのかっていうのが分かるようにしていくと。いやー、なかなかね、いろんな問題が、確かにその、見た目で、防護服なんか着ちゃうとね、見た目では誰かわからなくなってしまうので、やっぱこういうことって非常にこれから重要になるし、そういうその、特に、今だとね、コロナのワクチンの開発とか、そういったところに情報を盗みに来るやつとか、いる可能性もあるのでね、こういったことってすごく重要になってくる。まあ、いろんなね、ことを考えないといけない時代になったなと思います。
政府は、インターネットなどの国際通信の重要インフラである、海底ケーブルの陸揚げ拠点の分散に、2022年度から本格的に乗り出します。海底ケーブルには、主に太平洋側で陸揚げ拠点も東京圏などの一部地域に集中しており、経済安全保障上のリスクや地震をはじめとする大規模災害への対策を行うそうです。
はい、まあ、海底ケーブルですね、本当その東京圏にこう一極集中してるっていうのは本当危険な話であって、で、逆にまあ今までやってなかったんかいみたいな感じはするんですけども、本当そのね、そういうものが地震とか、まああるいはその一箇所に集中してると、まあ変な話、テロとかね、あるいは船の事故とかそういうなんで、海底ケーブルのところがなんか障害が起きた時に、もうそれで全部こう日本がね、海外と情報のやり取りが一気にできなくなるとか、あるいは、ね、一気にできなくなるにし、ならないにしても、ものすごい制限がかかっちゃうとかっていうのが起きうる話なんですよね。なので、そういうものって本当その分散して管理していかないといけないし、で、そういうね、対策って今まであんま考えてなかったっていうのは、やっぱりちょっとね、こう、平和ボケというかなんというか、あまりにもこう楽観視しすぎてたんじゃないかなっていう気はします。なので本当こういうことはね、しっかりとこう考えていかないといけないし、また考えていかないといけないような状況になってきてるっていうのはちょっとね、気にした方がいいのかなという気はしています。
総務省は次世代高速通信網の第6世代、6G 移動通信システムについて、特定メーカーの技術に依存しない開かれた基地局整備を推進するための国際会議を立ち上げようとしています。現在の 5G の基地局は、中国のファーウェイが高いシェアを獲得し、安全保障上の懸念も指摘されており、6G では欧米とも連携して、オープンな通信網整備のガイドラインを策定する予定です。特定企業にシェアを握られるのを防ぐことが狙いだそうです。
この通信関係の設備っていうのはやっぱりね、そのさっきの海底ケーブルの話じゃないですけれども、やっぱりどっか一社が非常に独占的にというかシェアをね、圧倒的に握ってしまうと、そこの企業が、まあいわばいろんな国の情報インフラを握ってしまうって、そこの企業に、まあ、ある意味逆らえないって言ったら変ですけど、うん、そこの企業が何をしてるかわからないっていう怖さもあったりとかですね。いろんなことがありますよね。まあ、場合によっては民間企業なんで、どっかに買収されるとか、あるいはその国、その企業の本社がある、 国の法律とかに縛られるっていうことも起きうるので、そうするとですね、そういうリスクをいかに分散させるかっていうのは非常に重要になってきます。なので、まあこういうね、もう 5G はもう今どうにもならないんで、次の 6G の時にはそうならないように、いろんなあのルール付けをしていかないといけないんですけど、まあとはいえね、じゃあ 6G のその設備とかの開発できる企業っていうのが、要はまあそれだけの資本力を持った企業が世界でどれだけあるのっていうことを考えると、結果的にいくつかの企業に絞られてしまうので、そこはそこでどうなんだろうというね、まあ現実の問題とルールの問題と、なかなかね、この辺の調整するのは難しいんじゃないかなという気はしています。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、足立さん。
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、うん、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど、
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど、
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、はい、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは外からのウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい。
その、山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、うん、何回もこう、はい、アクセスして入ってきたりとか、そういう段がやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。手でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんやん。
飽きませんやん、なんですけど。切
れても知らないですよね。はい。
いやそこはですね、最近ね、かごやさんなんかはね、
はい、
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど。はい。
うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うんうんうん。で、そうすると、その何回もこうミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなっていうんで、ブロックするとかね。そういうことができる。うん。かごやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと思います。
なるほど。安心。だからもうサーバーも自分のパソコンも両方、ダブルで、
そう。
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとうございます。よくわかりました。
はい。
というわけで、かごやさんのね、サービスに、メール、サービス、メールプランっていうのがありますんで、気になる方は、かごやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、こう詳細を見ていただければと思います、 今年初のニュースなんですが、
うん、
あれですね、もうなんか AR とか VR だらけですね。
もうほんとね、仮想空間とかもう拡張現実とか、うん、もう その辺の話がやっぱめちゃくちゃ多くはなってきてますよね。
そうですよね。
うん、
これ全部今日のまあ前半の5つぐらいはもうCES ので発表されたっていうかなんか。
うん、そうです ね。そこら辺の展示会に絡んで、やっぱりいろんな商品とか、いろんなサービスとか、どんどんこう発表されてるんで、それ絡みがやっぱめちゃくちゃ多いですよね。
だからまあ CES って言ったら、まあいわゆるなんですかね、デジタルデバイスとかの展示会みたいな、世界的な展示会みたいなやつですよね、確か。
そうですね。うん。
だから言うたら。
まあ、電子機器関係の、その国際展示会なんで、そこでね、ドーンって新しいもん出したら、世界中が注目するんで。
う
ん、
ね、うん、いや、だからもう、まあ、例えば5年ぐらい前とかで結構自動運転自動車みたいなね、プロトタイプみたいなんとかいっぱい出てたじゃないですか。
はい。はい、
で、今年2022の CES はもう本当に AR だらけやったわけなんですかね。
うん、まあ、AR が一つ、AR というか、まあ、メタバース絡みとか、拡張現実みたいな、そういう絡みのが、やっぱり、めちゃくちゃ多かった、
うん、でニュースになったっていうか、そうですよね、
うん。そう、それがやっぱりすごい多いし、で、まあ、車関係もやっぱりあるのはあるんですけど、ね、引き続き、その自動運転に関連して、はいはいはい、まあ、特に世界的には、EV 車、電気自動車の方にもどんどんシフトしてきてるんで、そうなると、それに絡んで、もう絶対、IT 業界は、もうね、うん、もう、IT 業界がやらないと、その自動運転とかいろんなものができないから、まあ、だからそれに絡む、うん、その新しいサービス、商品の発表っていうのはめちゃくちゃ多くなってきてるんで。
うん、やっぱそのあたりがあれやった。うん、まあ、だからまあ言うたらこれでね、大体もう本当に、この先5年ぐらいの、
うん、
なんていうトレンドみたいなね。
そうですね。やっぱだからそれぞれの企業がどういう方向に向かっていくかっていうのがある程度、こうね、はいはいはい、発表で見えてくるところではあるんで。
なるほど。じゃあやっぱり本当にもう、これからもメタバースと、VR とか IR 関係のね、あれが増えてくるんでしょうね。
うん、まあ、めちゃくちゃ増えてくると思うんですけど、まあ、とはいえね、
うん、
メタバースっていう言葉は私は流行らんと思ってるんですけどね。
あ、まあまあ、そうですよね。
前からもうこれはあっちこっちで言ってなんかね、
はい、
一部の人はなんか、メタバースっていうトレンドワードとか言ってるけど、いや、トレンドかっていう。私はずっと疑ってるんですけど、トレンドじゃないやろって、まだまだっていうね。
そうですね。
なんか、わーって湧いて、スーって消えそうな気がしてしゃあないねんけど。
まあ、それこそね、その10年ぐらい前のセカンドライフの時から、わーわー言われてましたからね。
うん、そうなんですよ。メタバースっていう言葉自体は別に新しくもなんともなくて、うん、かなり前から。
どうか NFT の方がめっちゃ新しいですもんね。
そうそうそう。NFT はもうなかったからね。それまで誰も言ってなかった言葉やから。メタバースなんてもう本当に古くは、スノークラッシュっていう SF 小説に出てきた言葉なんで。
ああ、足立さんがいつも言うてるね、大好きな。
そうそうそう。そう、大好きな、もう、ニール・スティンブンスンの小説なんですけど、もう何回読んだか分からへんからね。もうめっちゃ面白いんで。
映画とかでないんですかね、それ。
映画にね、するとかしないとかいう話はあったんですけど、なんか立ち消え感があるんですよね。なんか、
あ、ほんまですか。
うん。多分、それだけの、予算というかスポンサーがつかなかったのか、かなって。まあ、多分、あっち、なんだっけ、映画は、アバターの映画が当たったじゃないですか。
はいはいはい。
うん、多分、あれが当たってるから、その、スノークラッシュがもう一つ、こう、インパクトがないかもしれないですよね。
そういう
ことですね。アバターの方が、うん、もう先に大ヒットしたんで、
はいはい
はい、なんか、逆に、スノークラッシュの方が焼き直しっぽく見えてしまう可能性が。
ほんま、俺は本気やろ、みたいなね。
こっちの方が古いのにって、前からあった小説やろにっていう感じになりかねないから。
なるほど。
で、まあね、もうあとは、なんやっけ、レディープレイヤー1とか、
うん、
マトリックスとか、そういう類の映画もいっぱい出てきてるんで、今からこうね、映画化しても、そんなにこう話題性がつかめるかっていうと、ちょっと微妙な感じはしますよね。
あ、なるほどね。
うん、私みたいにマニアな人は見に行くと思うんですけど、普通の人は見に行くかっていうと、うん、するかって言ったら、ちょっとマニアックやなっていう感じはするんで。
まあでもそれとね、そのまあ、その一番最初のニュースでね、アップルの時価総額が、
もう、
日本の国家予算の3倍とかね。
もう、はぁって感じっすよ、もうなんか。どういうことみたいな。
これあれですよ。だから後半のニュースにもつながるんですけど、
うん、
アップルがね、来年は VR も AR にも使えるディスプレイのヘッドセット出すよと。もうこれはなんか僕も別のニュースで見ましたけど、
うん、
そういう噂が立っていますよと。もうこれは、
はいはいはい。
だから、iMac が出たとき、マッキントッシュが一番最初出たとき、うんうん、iMac が出たとき、
はい、
iPhone が出た時と同じぐらいの、まあ、インパクトがあるぞみたいな、
うん、
そんなね、
うんうんうん、
話もまあ出てたわけじゃないですか。
はい、
確かにそれは本当にね、うん、なんて言うんでしょうか。うん、まあ、それぐらいのインパクトやろうなとは思うんですけど、まあ、ほんまかどうかは別にしてね。
うん。
やっぱアップルもやっぱ、だからそこに行ってるから、こんだけ、まあ言うたら、こう、また時価総額も上がってるんじゃないかな、みたいな。
ああ、そうですね。だから、
はい。
今の、いろんな、まあ、IT の大手企業って言われるの、ガーファじゃなくてガーマ。ガーマのいろんなところ見てても、
は
い、その、一通り全部持ってるってやっぱアップルなんですよね。
ああ。
いろんな意味で。
うん。
要は、ハードウェアもやってるし、
はい、
で、ネットのサービスも
やってるし、
うん、でそのスマホもやってるし、
はい、
スマホの中に入れるアプリのサービスも全部展開してるじゃないですか。
はい、そうですね、うん、
でそうするとそこまで多方面にわたって全部やってるって、でまたあのアップルも自動運転の車もやるとかやらんとかいう話がずっと出てるじゃないですか。
はいはいはいはい、
うん、だからそこまであのいろんなところに全部手広げられてるのってやっぱアップルだけなのかなっていう感じはするんですよね。
なるほどね、
うん、でその今後そのまあ、あ先にこの、
はい、
ニュースを後半にしたニュースを読んでもらった方がいいかな。
それからいきましょうか。わかりました、はい、じゃあもう一度ちょっと後半のニュース読みますね。
はい、
ディスプレイ関連分析の調査会社の、DSCC、うんによると、はい、2022年の市場予測の、まあ、ホワイトペーパーを無料で公開しましたと。
はい。
まあだから、このレポートによると、Apple は VR にも AR にも使える3つのディスプレイを搭載したヘッドセットを出してくると予測していますと。
うんうん、
3つっていうことは、こう、前と横にこう、あるんですかね、ディスプレイが。
ああ、ね、うん、そうではなくて、この3つっていうのは、ですね、まあ、数え方にもよるんですけど、その普通の VR のヘッドセットって、
はいはいはい、
まあ、AR でもいいんですけど、右目と左目で1個ずつなんですよ、2個。
ああ、そうですね、それをこう合体してこう立体に見えるっていう、
うん。うん、そう、だから普通はディスプレイって2つ入ってるんですね、右目用と左目用に、まあ、当然違う映像を映さないといけないんで、2つ入ってるんですよ、ディスプレイ。
はいはいはいはい、はい。
で、3つっていうことは、もう1個あるんですよね。で、それどうしてるかっていうと、そのさらに奥というか、あの、右目と左目のところにあるやつ、普通のヘッドセットのやつって、割とその、目でこうしっかり見えるように、高解像度のやつをつけるんですよ。うん、右目と左目と、
はい、
そこの解像度が荒いと、やっぱり全体がぼやけて見えるというか、あの左右の視差って言われる右目で見たときと左目で見たとき、ちょっとこう角度が違うじゃないですか。
はいはいはい。
この辺の細かい描写とか、いろんなものがこうしっかりこう出ないと、立体感とか、そのリアリティが出ないんで、うん、そこの解像度はすごい上げるんですよね。
はい。
で、ただ人間の目って、やっぱりその周辺視野って言われる、もっとそれ以外の部分ってぼやって見てるだけなんですよね。
ああ、はいはいはい、
うん。しっかりとは見てないんですよ。
要はピントが合ってるかどうかみたいなところですね。
そうそうそう。なんとなくぼんやりこう見えてるみたいな感じなんですよね。その周辺視野って言われるところは。
はい、はい、はいはい。で、
その部分をぼんやりと表現すればいいんだけど、ディスプレイでその、周りぼんやりで真ん中だけくっきりって、そんなディスプレイつくの大変なんですよ。
あ言ったら。そうですね。
うん、で、なんかくっきりはっきり見える部分と、その周りのぼんやりした部分を作るんで、全体で1枚のでっかいぼんやり見える解像度の低いディスプレイをもう1枚はめるんですよね。
ア
ップルの。どうも、そういうのを考えてるんじゃないかっていう予測やからね、これは。
ああ、まだ予測の段階ですね。
うんうん、だからそのぼんやりとした周辺視野をカバーするのに、その低解像度のディスプレイをもう一枚奥側にというか、外側にというか、はめて、で、もっとあの、広く見せるっていう、その広く見えれば見えるほどリアリティは増してくるんで、あの、映画であるじゃないですか、あの、IMAX とか言って、あの、半分、もうね、半円形になってて、周り全部映像にしてしまうと、ものすごいリアリティが出てくるわけでしょ。
そうですね。
視野にかなり左右されるんで、だからそれをそのゴーグルの中でやろうとして、今あるやつって実際使ってみたら分かるんですけど、その視野角がすごいまだ狭いんですよね。
はははは、そうなんですね。うん、
だからなんていうのかな、
だからもう大きなディスプレイになるみたいな。
そうです、そうです。だからうん、今のゴーグルとかって、その VR のゴーグルとかって、レーシングカーのヘルメットかぶったみたいに見える場所が狭いんですよ。
はいはいはい。
うん。目の前のとこしか窓が開いてないじゃないですか。レーシングカーとか乗るときの。
そうですね。
ヘルメット。
うん、ヘルメットかぶった、ね。
あんな感じ、うん。あんな感じなんですね。だから、その周辺視野がやっぱり見えないんですよ。うん。
なるほ
ど。で、だから、リアリティがちょっと下がるんですよね。で、その部分を、この低解像度のディスプレイ使って、ガワッと全部ね、もう左右まで全部覆ってしまうっていうふうにすれば、
なるほど。
そうすると、データ処理も楽になるし、コンピューターの負荷も減らせるから、うんうん、そうすることによって、リアリティをもっと出そうっていうね、ことをやるんじゃないかと。で、さらに、
ええ。
今読んでもらったように VR にも AR にも使えるって、これがね、
ああ、なるほど。
これが私はね、もう本当にいいなって思って、そういうのができたら、もう前々から欲しいんですよ、そういうのが。VR のだけのね、ヘッドセットってね、うん、もうね、すぐ嫌になるんですよ。
まあ、なんか疲れますわね。
疲れるというかね、まあ、実際使ってみたら分かるというか、はい、もう使わんでも分かってたんですけど、
はい、
っていうか、もう新しいもん好きなので、もう試作機とかが展示会に出てた当時からね、もう十数年どころじゃないな、20年以上前か、
うん、
とかそういう試作機とか、使ったり、使わせてもらったりしたことがあるんで、
はい、
もうその時にも感じてたんですけど、
VR
のやつって全部こうゴーグルで覆って、ね、その仮想空間、コンピューターが作り出した CG がこう見えてるわけじゃないですか。
はい、そうですね。
うん、でも、実際の物理空間、自分のいる部屋とかの中の制限に左右されるんですよね。だから、CG でものすごい広がった草原が見えてても、
はい。歩いていたらボーンとぶつかると。
歩くどころか手伸ばしたら壁に当たるとか。
はいはいはい。そうですね。
で、ね、バーチャルオフィスとかでこうね、会議してても、手出した瞬間に、コップ置いてんの忘れてコーヒーこぼすとかね。
なるほど。
絶対起きるんですよ。
起きますね。はいはいはい、はい、
うん。長い打ち合わせしてて、ちょっと喉乾いたなと思っても、どこやっけっていうね、コーヒーどこ置いたっけとかなって、分からへんし、飲まれへんすよ、そもそも。
メガネみたいなね。
そうそう。そのたびにこう、ゴーグル外して、またかけてて、そんなクソめんどくさいこと、誰がすんねんっていうのが私がずっと思ってたことなんですよ。う
ん、ああ。それが AR と合体することで、
うん、
なるほど。
うん、AR だと、現実のところを見えながら、前、Google がね、やってた Google グラスみたいに、
はいはいはい、
その、現実の世界を見えながら、そこに CG が重なってきて、
はい、
うん、いう状態になるから、現実は現実として自分の部屋の中のものは見えつつも、CG は CG で重なってくるっていう状態になってくるんで、多分そっちの方が、使いやすいはずなんですよ。うん。で、一般の人が使おうとしたら AR の方になると思ってるんですよね。VR は土台無理やと思ってて。
はははは。
うん。で、この辺がね、面白いなと思ったのは、ポケモン GO を作ったナイアンティックあるじゃないですか。
うん、そうですね。
あそこの会社の、ちょっと名前が今、ド忘れしたんですけど、そこの創業者の人が、はい、VR はね、
うん、
あれはあかんと。あんなもんは。なんであかんかって言ったら、現実逃避の道具に過ぎないって言ってね。
おお、なるほど。うん、
要は、現実は、その、自分の部屋の中におるんやけど。
狭い部屋に住んでるのに。
狭い部屋
に住んでる。大
豪邸の、
あれを見てるみたいなもんやと。
4畳半のワンルームにおるんやけど、だけど、それかけて、なんかね、めっちゃ豪邸の中で、過ごしてるように見せるっていうのは、現実逃避を、強くしてしまって、それって、おかしくなるんちゃうのっていうね。
なるほど。
うん。そういう、だから AR の方が意味があるし、で、はい、その AR だと、まあ、ポケモン GO が実際そうですけど、その、外にみんなを、 動かしたんですよね。実際あちこち歩き回ってポケモン探しに行ったじゃないですか、はいはいはい、そのモンスターを。うん、はい。だからそうやって実際行動することにつなげていくことができると。
はあ、うん。なるほど。
それの方が現実的だっていうのを言ってて、うん、で、なるほどねっていうのはすごい思ってて。
うん、なんか腑に落ちますね、そう言われると、ね。
うん、そうそうそう。うん。だからやっぱり現実の世界にこう CG が重なってくるっていう。まあ、マイクロソフトも、ホロレンズっていうのを出してるんですけど、それも AR の方でやっぱり考えてるし、
うん、
だから、まあ、どっちがいいか悪いかっていうのはなかなかね、その使う場面とかいろんなものによりけりではあるんですけど、
はい、
おそらく、その、多くの人が使いやすいのは AR の方やろなっていうのはなんとなく思ってて、
は
あ、で、まあそこで言うと、このね、Apple が、まあ本当にそれ出してくるかどうかわかんないですけど、AR にも VR にも使えるっていう、ね、そういうもうメガネというかゴーグルというかそんなヘッドセットが出てくれば、
はい、
これはかなりね、面白いことになるんじゃないかな。
インパクトでかいでしょうね。それが出たらもう、うん、もはやもうなんか、ね、すごいでしょうね。
うん。うん、で、かつ、まあさっき、言いかけたように、アップルっていろんな業態というか、
はいはいはい、
種類のサービスとか全部持ってるわけじゃないですか。
確かに。
で、だから、そういうものと、AR, VR のゴーグルを組み合わせるのってすぐできるんですよね。やろうと思えば。
ね、うん。
うん。わざわざそのサービスを立ち上げるとかって必要なくて、今あるやつに組み合わせていけばいいから、ものすごい勢いでね、Apple がこれをね、ひっくり返していく可能性があるんですよ。今、
は
あ、メタって会社名変えて頑張ってるとこあるけども、うん、はい、ひょっとしたら本当にね、あそこまで今はすごい注目されてるけど、ひっくり返される可能性があるんで、
うん、まあでも確かにもう例えば iPhone なんかね、うん、まあ、めちゃめちゃ持ってる人多いわけじゃないですか。
はいはい。
シェアで言うと Android かもしれないですけど、世界でね、
うんうん、
でも言うてもその一つのね、言うたらこうなんていうんですかね、同じ機械をこんだけ売られてるっていうのはね、
うん、そうなんですよ。で
そこと組み合わすって、まあまあ、間違いなく組み合わさるんでしょうけど、
うん、
いやー、そうなると、まあだからその分コストが下がるわけじゃないですか。
はい。
ね、それはまあ言うたら確かにそう考えると VR、AR メガネってこう、アップル有利やなーっていうのは今、ふと思いましたね。
うん。だからもうすでにね、使ってる人たちからしたら、はい、プラスアルファで、まあどれぐらいの値段か分かんないですけど、まあその、うん、出てきたらそれを買うだけでいろんなサービスがいきなり使えるわけじゃないですか。
はあ、そうですね。うん、確かに。
で他の会社のやつだとそれを買ってさらにその会社のサービスに登録したりとか、なんか申し込んでとか、また有料課金で月々いくらとかっていうのを申し込まないといけないわけです。
カード登録したりね。
そうそう、それがね、めんどくさいんじゃないですか、やっぱりみんな。
め
ん
どくさい。
だって今もあるやつにそのままそれ一個デバイス買うだけでそれ全部使えるよって言われたら、そっちの方がいいよねってなるから、
はあ、
だからね、一気にこれね、アップルがそういうの展開し始めたら、
うん、
変わる可能性があるし、もうなんかね、わかんないですよ、本当この業界の変化は。
確かに。
そういうなんで一気にね変わって、まあね、とはいえ、
うん、
まあちょっとね、まあ一般の人が使うようになるにはもう iPhone も最初の頃やっぱり、ね、
そうですね、
物好きの人とか、
はいはいはい、
その、なんか、あ、アップル使ってるっていうふうに言われたい人
いや、あの時はね、すごいなと僕ら言うてたじゃないですか。
うん。
一般的な感覚で言うと、こんなん誰が使うねんみたいなね。
そうそうそう、そんなもんですよ。
もうそのギャップが多分ね、うん、もう多分また絶対出ると思うんです、このメガネ、
ね。出ます、出ます。うん。まだまだね、1年、2年はそんなんがね、いろいろあるんですよ。
うん、もう絶対最初にかけた、アホちゃん嬉しがりやって言われて。
そうそうそう、
5年したら、
うん、
みんな使って、お前、なんやあれ、おもちゃ売ったんやっけってみたいなね、
そうそう、
またそういうのが出てくるんちゃうかな、うん、みたいなね。
そう、最初の頃、さっきもね、あったように、その、ゴーグルかけて、こう、喫茶店で打ち合わせとかしてるやつとか見て、アホや、あいつ、みたいなね。
そうそうそう。 そのうちもみんながやりだしてね。
うん、そう言うてるんやけど、そのうちみんななんか、いつの間にかそのカバンの中にはそんなゴーグル入ってるとかね。普段からずっとその AR のメガネかけてるとかね。そんなのが普通になってきて、みんなが使ってて、持ってへんの？みたいに言われ、まだスマホ持ってんの？みたいなね。そういう世界に、5年ぐらいしたら、まだスマホ持ってんの？遅れてるやんとか言われるっていうね。
今のガラケーみたいに、
ガラケーみたいに、うん。まだスマホなんていう。
使えるけど、みたいな。
うん。使えるけど、それええのって、それめっちゃ不便ちゃうとか言われるっていうね。多分、そんな風になるんちゃうかなと。まあ、今年のね、一番最初の放送というか、最初のこのニュースの予測としては、多分こういうね、世界が、まあ、今年いろんな動きが出てきて、まあ、2年、3年ぐらいしたら、まあ、今言ったような AR とか VR とかみんながね、使ってるようなそんな世界になるんじゃないかなと思っています。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ね、本当にね、なんやろ、この新年一発目にふさわしい話題でしたね。
まあ、ニュースとしてはね、やっぱもうなんかその辺の VR とか AR とかのデバイスがね、いろいろ出始めるっていうのはちょっと面白いなと思って、やっぱこういうガジェット系の話はやっぱ面白いんで。
面白いですね。もう早く買いたいな、もうとりあえず。
もう使いたいって。
今から貯金しとかなあかんな
って。ほんまや貯金しとかなな。結構余裕お値段で出てきそうなんで。
そう。いや、まあだから iPhone もあの 3G が出た時はね、もう、当日に買ったじゃないですか、マナス。
もう喜んで。
ね、喜んでね。
並んで買うみたいな、みんな勢いでやってたけど。
そう。これは、このね、もし、アップルが出すとしたらね、これちょっと並んででも買うべきものですね、これね。
またみんな徹夜して並ぶんかな、なんか売れ違って。
いや、もう50も超えて並んでまで欲しい商品ってなかなか出ないですからね。
まあ確かにそこまで動かへんよね。
そう。
まあ、もうちょっと落ち着いてからでええやんとか思い出すもんな。なんかめんどくさなって。
いや、今年はちょっとまた楽しみやな、っていうのが増えましたね。まあ、それはそうだ、新たな告知はございますか？
告知、ちょっと最初にね、言ってた東京ヘッドラインのフリーペーパーなんですけど、あれ、まあ、関東の方にはなるんですけど、東京都内とか、あとは横浜とかね、
はい、
川越とか、うん、まあ、千葉の方とかでも、配布されてる。
駅とかで並んでるんで、
う
ん。
そう、ね、うん。駅とかに、そういう、配信スタンドというか、まあ、雑誌がこう、挿してある、新聞がね、挿してあるような、はい、置いてあるらしいんで、で、その辺で、もし見かけたら、ぜひ手に取っていただければなと。また、その、そういうラックの設置場所とかの、うん、地図とかもあるんで、URL、また貼っときますんで、公式サイトとか、YouTube とかのコメントとかに、
う
ん。
なるほど。
それを見てもらって、ぜひ、ちょっとチェックしてもらえれば嬉しいなと思います。
東京カルチャーっていう、まあ、名前ですね。その雑誌。
東京ヘッドライン。
東京ヘッドラインか。
どこでカルチャーって言うとん、ね、東京ヘッドラインの、はい、1月10日号なんで、
ボリューム740。早めに。
うん、
そうですね。言うても、うん、次の号出たらもう、もらえなくなるっていうかね。
なくなるんで回収されて新しいやつになるから。
今見てますけど、私は、足立さんの写真載ってますね、うん、ちっちゃく。
ちっちゃく載ってる。名前がでかく。
名前の足立の足ぐらいの大きさの写真。
そう、本人の写真はちっちゃいけど、名前、タイトルより名前がドンって出てて、ちょっとびっくりしたね。なんやこれとか、ちょっと。
ここ NFT ってね、こう、うん、
にドンって書くのかなと思ったら。そう、名前の方がデーンってでっかく書かれてて、ちょっとびっくりしたんですけど。
まあまあまあ、ぜひね、まあ私、足立さんからいただきましたけど、皆さんはぜひ、どっかで手を取っていただいてね、うん、見ていただければなと、う
ん。見ていただくとありがたいなと思いますんで、ぜひよろしくです。はい。
じゃあ、ダッシュさん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。